旅のお時間です。この番組では旅のトランジット中にサクッと聞けるをコンセプトに、旅のエキスパートの
サオリ
リーマントラベラー
リエによる
旅行ティップスや最近の旅行、 SNS 発信の裏側やあるあるネタなどをゆるく繰り広げていきます。
よっ、イエーイ。
久しぶりの3人じゃないですか。
はい、久しぶりの3人が揃いました。
いや、なんか落ち着きますね。なんかもうもはや、
はい、いい安定の
いや、2人だとそわそわしなかったですけど、
そう
ですね、2人を2人でそわそわしなかった
ね。なんか人一人いないってなるけど、
それぞれなんかいいですね。2人を2人でなんか、
はい、
その2人の共通点から、ね、話ができるし、
はい、
3人は3人でいろんな話もできるんで、
うんうん、
いや、あの今年もいろんなパターンでお願いできればと思いますが、
ゆりりとね、はい、
やって、いや今回ね聞きたいことがあるんですよ、サオさんに、
はい、聞きたい。
いや、ちょっと WBC 行ってましたよね。
マジさ。
いや、行ってたというか、いたのみたいな。もうもはやインスタ見たら前へ見たんですけど、みたいな。ネットフリックスを見た次にインスタ見たら前へ見たみたいな感じですけど。あの話教えてほしいんですけど。
うん。
そうだよね。そうだよね。
いつ決めたのみたいな。なんか、
いや、そう、
聞いてないよ、みたいな。
そうそう、ね、これ収録してる時にもまあなんか近況報告するじゃないですか。
うんね、どこ行くよとかね。
WBC のダの字も言ってなかったですよね。
言ってなかった。
もう本当に全然行く予定なくて。
ゼロから行ったんですか。
ゼロから行きました。もうあの日本でやってる予選見て、わ日本、勝ってる、勝ってる、調子いい
じゃん。強いかもみたいな。
で点数上がって。
予選中もまだ予定はなかった。
ない。ゼロ。
本戦線進出が決まったタイミングぐらいってことですよね、もはや。
そう、
選手と同じぐらいのタイミングで飛行機を取るみたいな。
あ、そう、
選手じゃないですか、もう。
もう選手マネージャーかなみたいな。
え、僕あれですよ、我が家はなんかもう急遽感じたくなって、空気を、
あね、
あの、うん、東京ドームの外まで来ました。
え、すごい。
じゃあ、いやいや、あの平日だったんで夜ご飯食べに東京ドームシティの、
まあ近く
に、普通に、はい、近くにいいから近いんで、あの、はいはい、そういう食べに行って、
かわいい、
やってるじゃんみたいな
雰囲気感じられる。
じゃあちょっとグッズだけ買いに行こうって言って、
おお、
はい、雰囲気と感じながら背伸びして、はい、中にそれだけテンション上がってたんですけど、それ
は
なんか、すぐにできるマックスだと思ってた。
うんうんうん。
あの盛り上がりを感じてから
、ね、はい。
いやいやいや。
マイアミ行っちゃいました。
すご
っ。すご。しかもマイアミって、なんか近くないじゃないですか。直行便とかも。ない。直行便ないですか？
ないないないですよね。
ない。
直行便。ロスとか言われたら、ね、なんか確かに。
うん、そう、ロサンゼルスだったらわかるけど、
なんか行けなくない気もしますけど、うん、マイアミに行くってこと自体結構特別な旅行感、
ね、もうしんどい
反対側ですもんね、もう大雑把に言ったら。
だからそのサンフランシスコ、
はい、
だったけど、はい、そのまあ LA のちょっと近くかなぐらいから、はい、マイアミまでの国内線が6時間とか。
うわ、
いや、日本からタイ行けちゃいますね。
え、そうじゃん。
全然もうシンガポールとか、マレーシアとか行けちゃう。
アメリカ大きいなって改めて思いました
。確
かに。そうっすね。ちょっとだいぶ北まで行っちゃってましたね。
そう。
北から南みたいな感じ。
本当に真反対ですよ、そういう意味で。
うん。そう。で、なんか、ね、まあ行くのは、だから本当2日前に航空券取った感じ。
アメリカ
に、ね、試合に間に合うように。
やばいっすね。
着くように。
着くように。で、
2日前で取れた。
いや、もうそれが日本は、あの羽田成田発着だと往復40万ぐらいのチケットしかどう考えてもなくて、
でも、まあ、直前ですしね、
うん、もう乗り継ぎ4回とか5回のなんか50時間ぐらいのフライトの行程ならあったんだけど、
いろんな国経由して
試合が間に合わなくて
そこまでしちゃったら、
それは本末転倒ですね
で、もうどうしようみたいな、でも行きたいなと思っていろいろ調べて、インチョン空港発着で、
おー、あと
サンフランシスコ経由、
おー、
マイアミで往復15万円ぐらい。
うわ、めちゃめちゃ、
それもいい
っすね。ありだよね。
あ、全然ありっす。
思ってたよりお安い。
うん、まあインチョンまでだったらさ、LCC とかさ、マイルとかさ、はい、まあサクッと、フライトもいっぱいあるからさ、取りようがあるから、
はい、
まあいいかと思って。
パッと聞いたら20から30の間かなぐらいの感じでした、
うん。
そうなの。私は普通にユナイテッド航空でサンフランシスコでの乗り継ぎも2時間とかスムーズな便で一番。
じゃあ全然じゃあいい飛行機は取れちゃったね、直前
に。そうなんですよ。
でまあそれ見つかったから逆にまあ行かない理由も。
そうなの。じゃあもう行こうみたいな。でもまだ試合のチケットはありません。
え、試合のチケットなくしていったんですか。
おお、
試合のチケットはなしで現
地。試合を見に行ったんですよね。試合を見に行ったんですけど、
はい、見ました。
試合を見に行くのにチケットなしで
渡航しました。はい、
一旦飛ばないと試合にそもそも間に合わないよっていうことでって感じですよね。
そう、なんかまあチケットはなんかまあ正直言うとその現地で見に行くよって言ってた友達が、あのリセールで
取れるよ
って言っていて、でその時点でもめちゃめちゃリセールがすごい数出てて、
あ、なるほど。
だからまあその時点で取ってもよかったけど、ギリギリまで待てばもっと安くなるって言って。
お、
逆にね。
確かに。
で多分2日前ぐらいはそのあの内野のバックネット裏の席が400ドルちょっとしたのかな、はい、だからまあ6、7万ぐらいしてて、だけど当日の朝ぐらいまで粘ってたんだけど、
はい、
当日の朝ね80ドルぐらいだ。
え、
もう多分売れないと思ってめっちゃ値下げしてる
人がいて。あ、そうですよね。なんかゴミになっちゃうぐらいだったら、うんうん、誰かに行ってほしいって人が出していきますもんね。
そう、
まあ確かに。ちょっと日本からもう行きづらいし、ベネズエラから来ないしみたいになっちゃうんですよね。
いや、それがね、ベネズエラからめちゃくちゃいるのよ。
いるんすか。
てか、まあ、アメリカに、マイアミに、
アメリカ在住なのかな、
うん、ベネズエラ人だと思うんだけど。
あ、多いんですかね。
めちゃめちゃいっぱいいて。
あ、じゃあ結構もう、観客も向こうの方が多いみたいな感じなんです
かね。向こうの方が割合は多かったけど、びっくりしたのが、日本人もめっちゃいた。
意外。
でも
聞きやすくないのに。
そう、あの行く向かうところからもう日本人めちゃくちゃあって、もう日本人同士でこんな日本人いると思いませんでしたみたいな。
ああ、話し合うぐらい
のね。みんな行く人はレアなことしてるって思いつつめっちゃいるみたいな感じ。
そう、だから全然あの後ろの席とか前の席とかにももう一列違いに絶対日本人いるぐらい日本人はいて。
じゃあ結構みんな行ってたんですね、じゃあ。
やっぱ2年前のやつですごい。
そうそう、準備してね、サオ、うん、さんと違ってね、事前にね、ちゃんと準備してね、大体。
そう。でも、なんかその前回行った人はこんな日本人いなかったって言ってて、今回その10倍ぐらい日本人いるって言ってた。
いや、そうそう、僕前回行った人も当日普通にチケット取れたって言いましたもん、なんか。
うん。ね。
確かに。眉とかじゃなくてみたいな。
多分前回でめちゃくちゃ話題になった感じありますよね。
そうだね、日本の展開が良かったからね。
確かに。
そうで、なんかそうそうそう、日本人、まあ、いっぱいいて、まあ、楽しかったんだけど、ベネズエラ人が陽キャすぎて。
陽キャ。そうですね、確かに
陽キャなんだ。
もう応援っていうか、普通日本が攻撃してる時ってなんか相手のチームってちょっと静かに観戦してたりするんだけど、もうこっちが攻撃なのになんかちょっと日本が打ったりしたもんならベネズエラ人が急にあのピッチャーを応援しだして、ウェイウェイ踊り出しちゃったりするから、
なんかまあまあ楽しそうですね。
うん、見てる方も楽しいですね。見に行ったら現地のその、
うん、球場の雰囲気は超楽しかった。やっぱり行ってよかったなって思う。
陽キャすぎる。
でもだって結果まあね、負けはしましたけど、
そうそうそう、
まあ、なんか見てる方に結構いい。シーズンゲームで面白い試合
だった。めっちゃいい試合で、まあ、後半ちょっとあれだったけど、まあ、途中までは本当にすっごいいい試合で、そうそう。でもあとその他の日本人の人とかは多分なんか旅行会社のパッケージとかで来てる人もいて、
はいはいはい、
でなんかその4試合、まあ、日本が勝つ前提で
決勝まで、
そう、準々決勝準決勝の決勝みたいな、なんか全部チケットパックになってる人とかも多分いるから、チケットも持っちゃっててい
なきゃいけない
って感じ。日本は1回目で負けちゃったんだけど、私が良かったのはそのリセールでその日で勝ってたから、
確かに。
そう、負けた、なんか一応勝ってくれと思ってて、勝ったらもちろんまたリセールで試合を取ろうと思ってたんだけど、まあ負けちゃったんで、じゃあ試合見なくていいかと思って、あのマイアミ観光しました。
最高ですね。
全部場面の旅で
自由さも
そう、かなり自由。
え、結果優勝したとしたら、まあ、決勝まで行ったとしたら決勝までいる予定だと。
あ、うん、決勝終わった翌々日のフライトぐらいで撮ってて、
あ、そこはじゃあちゃんと準備して、
そう、そこは準備して
パケも撮っててみたいな。
負けちゃったんで4日ぐらい暇になって。
あ、確かに
確かにね。
そうなんです。だけど、あの、まあ、マイアミなんかできることあるかなと思ったら、まあ、アメリカ本土の最南端、
あ、はいはい、
キーウェストっていうところがあって、なんかまあちょっとそっちの方まで行ってみようかなと思って、うん、そこの、まあ、キーウェスト行く途中のあたりのなんかホテル一泊取って、まあ、ドライブして、レンタカーでドライブしてみたいな。
いい、普通にいいですね。
普通に観光して、それで2日ぐらい潰して、はい、あとマイアミに友達も住んでる子がいるから、マイアミちょっとショッピングしたりとか、あのご飯食べ行ったりとか。
あ、じゃあ意外と暇も持て余すことな
く、ちょうどいいぐらいの観光をして。
まあ確かにそうですね、マイアミ僕も3回ぐらい行ってますけど、うん、まあ4日間ぐらいやったら、まあまあ、まあまあ、ちょうどいいですよね。
うん、そうだね。なんかそれ以上だと飽きちゃうね。
あ、なるほど。
そこまでやることないですもんね。
そうね。なんか
メンバー、まあなんか、うん、リゾートタウン、リゾートシティというか。
そうね、ゆっくりね。
ゆっくり過ごすとこだから、まあ、観光って感じじゃないですけど、ちょうどいいぐらいの日程ですね。
そう。でもなんかマイアミ本当に、あの、今年ニューヨークもカウントダウンで行ったばっかりだけど、
確かに。
そう、ニューヨークより、あの、ご飯高い。
そうなんだ。
うん、で、シルベル子にも聞いたら、あの、アメリカ国内で一番高いって言ってた。
あ、そうなんだ。
本当に、そんな大したことのものを食べてなくても、もうランチとかでも4、5000円とか行くし。
そっちがえぐいですね。
そう。
逆に4日でよかった、
ね。そう。4日でよかった。
それはなんか理由があるんですか？高い理由が。
まあちょっと南遠いから。
あれ、まあ観光地などもあるんじゃないですか。
ね。まああとなんか結構そのアメリカ国内で言うと別荘タウンとか結構富裕層がリタイアして住んで、お金持ちが結構住んでたりするみたいで、物価は高い。
治安どうなの？
治安はあんま良くない。
あ、場所にめっちゃ寄るんですかね、やっぱり。
そう、場所によって、まあ、なんか普通の観光客がメインで泊まるようなエリアとかはまあまあ大丈夫だけど、まあ、でもあんま路地とか入んない方がいいよとは言われてたし、まあ、普通にその大丈夫だよのエリアにも、まあ、あのホームレスの人とかは結構寝てたりするから、あんま夜遅い時間だとちょっと怖いなとかは思う。
そうっすね、なんかイメージはそんなイメージありますもんね、確かに。
そう、まあ、一応私その女一人で行ってたから、まあ、現地で友達と合流はしてたけど、はい、なんかその住んでるお友達にホテル取るエリアはなんか気をつけた方がいいって言われて。
ああ、そうなんですね。
知らないとじゃあ怖いですね。
まあでも多分主要なホテルがいっぱいあるところ、いわゆるチェーンのホテルがいっぱいあるようなところは大丈夫って言ってて、
まあ、だからお値段だけで選んだら結構やばいかも
って。あ、そうそうそうそうそう、ちょっと安くてとかでちょっと外れたところとかだと、うん、あの夜帰ってくる時とか危ないかもしれないしとかって言われて。
確かに 夜出れませんみたいな感じで帰れませんとかなっちゃう。
で、まあ、野球も見に行くつもりだったから、野球の試合が現地の夜9時からで終わって、
あ、じゃあ帰れるのが
なんで、そうだから、それですごいホテルの立地とかはまあ普通の観光のとこにした方がいいよとは言われる。
まあ、でもなんかこの急遽行った割には結構情報もちゃんと収集できて、
うんうんうん、
なんかあのサオさんらしいというか、
うん、しかもしっかり観光も楽しい、
なんか結果仕上がって
たから、何か最南端行きたいなみたいな、
うん、
そうですね、あの2日前に決めたって話も忘れかけてましたよ。あの年に準備したニューヨークカウントダウンぐらいの感じ、
多分半年前から
決勝までね、
同じレベルですよ。
A プラン、B プランがあってね、
う
ん、みたいな感じの、
そうそうそう、
負けちゃったから B プランで、キーウェスト行ってきましたみたいな。
もうバッチリですよ、もうちゃんと国際免許持ってって、レンタカーも借りたり、
借り気満々です
ね。そう。もうよかったと思って。
現地でも結構もう、現地でもうそのままスマホとか予約しながらみたいな感じだったんですか、じゃ
あ。もう、あの、ホテルとかもそんな感じで、ギリギリで。途中に飛行機乗る前ぐらいに撮ったりとか。
さすがです、もう軽やかですね。
でもなんかアメリカだから、スマホがあればなんか、 電子決済が基本できるし、まあね、Apple Pay とか。
確かに。
まあだからなんとかなるか。まあ、
現金がね、とか感じないですからね、アメリカ
で。だからエスタだけ大丈夫かなと思って。
確かに。
大丈夫だったんで、いけると思って。
確かに、そのチェックだけはね、やっぱしないと、あるあるだ
から。でもあれはなかったんですか？なんか最近よくなんか SNS で言われる女性一人で行くと結構質問が多いとかなんか。
それね、あの結構今回質問された。
ね、ハワイとかだとめちゃくちゃ聞くけど、マイアミとかってやっぱタイミング的には大丈夫だったんですか？
なんか住んでる
入国はサンフランシスコなんですかね？
あ、そう、入国はね、サンフランシスコ。
あ、そこそこそこ。
アメリカはその一番最初に着いた土地で入国しなきゃいけないから、はいはい、サンフランシスコでしたんだけど、もうまあ普通の何日か何しにとかで、で何しにで WBC は見に来たって言ったら、あのチケット出せって言われて、はい、え、チケットまだ取ってないんだよねって言って、したらなんかもう怪しいし、怪しい。
いや、もう怪しいですね。今僕だったら今便質ですね。もう送りますね。はい。
ね、なんかえ、でもホテルとか全部取ってあるって言って、ホテルの予約全部見せて、帰りのチケット見せたら、え、なんで日本人のパスポートなのに韓国なんだって言われて、あ、韓国から日本のもあるよって言って、それも見せて、
うん、チケットもね、ちゃんと、うん、も
う結構細かく見ますね。
そう、全部見せて、でも野球を見に来たんだみたいな、日本を応援するって言って通してもらいました。
最後やっぱそこで、はい、まあ、パッションも大事なわけですね。パッションというか、
まあ、まあ、あと受け答えでおどおどしないとか、
まあ、確かにね。でもなんか出せるものは出せるし、なんかあのカメラのそのスクショホルダーにマイアミでまとめてて、ホテルとか飛行機とか、
はい、いつものように、
あ、そう、いつもの。逆に言うとそういうのも使えるわけですね。
うん、でそのもうホルダーごと一緒になんかスクロールしながら全部見せて、まあ、ちゃんと予定立ててるな感も多分出せたかな。
まあ、確かに。まあ立ってないですけどね、本当に、ね。ここだけだ。こっき大丈夫ですか？審査官聞いてないですか？大丈夫？放
送。本当はノリだけどみたいな。
次また止められます
よ。ね、でも行き当たりばったりだけど、まあ、悪いことするわけじゃないんで。
まあ、ちゃんとね、そうですよね。別にプランもちゃんとあるわけだ
し。ちゃんと応援
しに行くだけだから。そう、でもなんかマイアミは結構その、現地アメリカの中でもこうシュガーダディとの旅行先みたいなとこらしくて、
へ
ー、だからなんか結構多分それで聞かれたのかもしれない。
あー、なるほど、
うん、
まあだからまあ行き先がゆえに余計にってことだったかもしれないですね。
ね、なんかサンフランシスコとかニューヨークとかも全然聞かれなかったしさ、なんか、
まあ、なるほど、まあ、そこは普通に観光できたって感じがしますもんね、確かに、
うん、ね、そう。でもあとサンフランシスコの乗り継ぎが2時間しかなくて、
お
で、あのアメリカつい出発行きの時はあのアメリカだとその入国審査もしなきゃいけないし、荷物もスルーバゲージが絶対できなくて、
1回
絶対受け取ってチェックしないとアメリカって入れてくれないから、乗せてくれないから、だから2時間で大丈夫なのかと思って。
確かに結構そう聞くとギリギリの戦いですよね。
もうちょっとアメリカとかを信用してないんでルーズな気がして、
確かに、
そうかと思ったらめちゃくちゃサンフランシスコの乗り継ぎスムーズで、
あ、そうなん、
乗り継ぎしやすい感じの作りになってるんですか、
うん、なんか乗り継ぎ専用の感じで、その入国審査も私がまあたまたま行った時はほぼ並んでなかったからスムーズに行けたのと、荷物もまっすぐ出てきてて、でまた再預けもあのそのコネクティングの人専用のところでも一瞬で預けて、もうそのまま乗り場みたいな感じだったから、
あ、それでよかったですね。
30分ぐらい、
結構乗り継ぎも大まをメインにやってる空港だったりするんですかね、サンフランシスコ。
そうかも、うん、ぐらいスムーズだった。
なんかそこで、いや僕も他の空港だったら普通に3時間入国かかったのか全然あったり、
ね、あるよね、
はい、確かにそこでよくあのもう間に合わなくなっちゃってる人とかも見かけますけど、
まあ、でも前だからラッキーもある感じですね。もう
そう、だから私も2時間の乗り継ぎ超怖いなってずっと不安だったけど、まあ全部がスムーズで、
いや持ってます、
いい感じの普通の、
いい感じ、いい感じ、
的に野球も楽しみ、観光も楽しみ、
普通です、
旅でした。
本当に2日前にやったとは未だに信じられませんが、
考えられないけど、
ただ逆に言うと、ね、夢と希望というかね、
うん、
思い立ったらこんな感じでもいけるんだ。
そう、いける
よ。野球に仕事休みになったみたいな方とかね、やっぱ会社員であったらもう行くチャンスは、ね、どこにでも溢れてるっていう。
まあそうね、普通にレギュラーシーズンの大谷翔平を見に行くと思えば、
うんうん、
こんな感じでもサクッといけちゃいますし、
行けちゃいますよ。
逆にまあそういう分かってれば先発かどうかもある程度読みながらいけますし、
ね、確かにそれはね結構みんな野球好きは読んでいくね。
え、そうですね、もう、うん、それ分かってからチケット取るでもいい
と、うん、あとなんか選手が割と後半怪我とかしちゃう可能性があるから、
確か
に絶対見たい人はシーズンの前半とかに行った方がいいかもね。
あ、早めにね、
元気なうち
に。だからそう、鈴木誠也もなんか多分忍者リリースト入りとかなってました
ね。あ、そうなのよ。
で、しかも試合中に。
試合中に。
なると、もう確かに本当にそう考えると、まあそれで決めるっていうのも一個手かもしれないですね。
うん。まあなんでちょっとシーズンね、これから始まるんで、メジャーリーグ。
むしろ、いやいや、メジャーリーグよりもタオさんのシーズンを僕は期待したい。うん。次の遠征急に決まって、
しかも今年はワールドカップとかもあるじゃないですか。
いろいろありますから
ね。ワールドカップもちょっと行きたいけど、
ね、なんかワールドカップで急に行きたい人はサオさんのこの事例があるから頑張れる。
確かに確かに。
でも今年のワールドカップは多分チケットめっちゃ大変だと思う。
あ、人気なんですね。
なんかスター選手がなんか割と最後の年かもって言われてて、弟子とかその往年の人たちが、
往年の名プレーヤ
ー、往年にかかりたい選手たちが、
だからそうちょっとなかなかチケットが大変かもしれない。
まあでもまあ佐藤さんみたいな動きをすればいけるかもしれない。
かもしれない。
はい、チケットさえ手に入れば、
まあ、メキシコぐらいだチケットも入れてくるかもしれないですしね、もしかしたら。
うん、あるかも。確かに。
じゃあ引き続き佐藤さんの、
はい、
突然の旅行もチェックしてい
きたい。面白かった。
はい、思います。
はい。
思います。というわけで今週はこの辺にしたいと思います。インスタグラムの旅の情報をアップしますので、概要欄から3人のインスタグラムをチェックしてみてください。それではまた来週。
バイバーイ。バイバーイ。